どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日は最初にですね、人吉フィラデルフィア教会の、村上エリカさん、伝道師ですけれども、ダビデ牧師のお嬢さん、長女ですね、の証を聞きたいというふうに思います。お願いします。
今日の奇跡、皆さんこんにちは。私の名前は村上エリカと言います。今日はですね、燃える車の中から助け出された話をさせていただきます。私は小学校6年生の時に、クリスチャンになりました。その時の私はですね、本当に神様っているのかなとはっきりとですね、わからないまま教会に行っていました。それから中学校3年生になって、私はですね、人見知りをするので、クラスに馴染めずですね、不登校になっていきました。居場所を求めて夜遊びに出かけたり、お酒を飲んだりですね、また家に帰ったり帰らなかったりとですね、両親との関係もですね、どんどん悪くなっていきました。嫌なことをですね、忘れるために、薬物に手を染めるようになって、大麻やシンナなどをですね、するようになっていきました。でもどこか心が満たされない、虚しさを覚える日々がですね、続いていきました。2005年の冬だったと思うんですけれども、夜中にですね、当時住んでいた家のですね、近所の近くに河川敷があって、友達とですね、そこで、車に乗ってタバコを吸いながらシンナーをしていました。車の後ろにはですね、シンナーが入った、四角い缶がですね、一つ車に乗っていたんですけども、それが引火したらとても危ない危険な状態でした。でもそれでも気にも留めず大丈夫だろうとですね、友達とそのシンナーをですね、楽しんでいました。私自身はですね、頭が朦朧としていて、もう時間もですね、どのぐらい経ったかわからない状態でした。すると突然ですね、光に導かれるようにですね、車から押し出されました。でふと正気に戻るとですね、車から私は出ていたんですね。周りを見渡すとですね、この一緒にいた友達もいなくなっていて、乗っていた車がですね、燃えていました。アクション映画のですね、ワンシーンのようにですね、すごい勢いでですね、燃えていました。それを見たらですね、とても怖くなって頭が真っ白になりました。それと同時に神様にですね、助けを求めていました。神様、助けてください。本当神様がいるのだろうかと疑っていました。そのことを悔い改めします。また神様に背を向けて歩んでいたことを悔い改めしますとですね、真剣に悔い改めをしていました。するとですね、気持ちも落ち着いてきて、さっき光が導かれるようにですね、押し出されたのは神様が助けてくださったんだという事柄をですね、はっきりとその時分かりました。そしたらですね、涙が出て止まりませんでした。しばらくしてですね、近所の方がですね、警察に通報されて、警察の方が来られてですね、事情聴取を受けて、その日は帰ったんですけども、次の日ですね、この車が どのようになったのか見に行ったんですね。そしたら真っ黒に焦げて焼けていたんですね。もう窓ガラスもすべて割れていました。それを見て、すごかったんだなという事柄を思わされたんですけれども、もしもクリスチャンじゃなかったら私の命は助かってなかったのかなというふうにですね、思わされました。神様はですね、私を見放さず、 むしろ私を愛してくださっているんだなという事柄をですね、この事柄を通して体験しました。今はですね、人吉のうちで家族と共に、神様のですね働きを担っています。今日の奇跡、最後まで聞いてくださりありがとうございました。
村上恵里香さんですけども、今はご両親と一緒に伝道師としてね、人として働いてますけども、私は彼女が、マスク取らせてもらいますね、フェイスブックが。私は彼女がですね、その高校ぐらいまでね、ちょっとすごく、高校というか中学かな、すごかったらしいんですけども、その時のこと知らないんですね。いや、知ってるのかもしれないけど、覚えてないんですかね。で、今の彼女よく知ってて、とってもいい子なんですね。本当にいい子なんです、穏やかで。で、変な話ですけど、年がありませんけど、年があったらうちの息子の誰かの嫁になってほしいと思うぐらいいい子なんです。ところがですね、大牟田のペトロイと牧師はちょうど熊本におられて、彼女がそのすごかった頃を知っておられるんですね。で、私に時々言うんですね、やっぱ私は昔のイメージがあまりにも強すぎて今でも怖くて近づけませんって言うんですね。で、本人に話したら本人も親も大笑いしてまして、写真を見せてくれましたけど、すごかったですね。で、当時近所の警察で彼女のことを知らない人はいなかったそうですね。それぐらいあれだったみたいですけども、ところが本当に変わりました。見事なぐらい変わりまして、本当に神様の愛っていうか、主を体験するってことは人を作り変えるんだなってことをね、すごく思わされます。本当に穏やかな、本当穏やかで、穏やかな、なんかとっても良い子ですけども、面白いなというふうに思います。はい、それでもう一つですね、今日は聖書ってこんなに面白いを見てもらいます。今日のやつですね、お願いします。
主イエスを愛する。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ヨハネの福音書21章17節。復活したイエス・キリストは裏切った弟子たちのところに現れます。そして再びペテロを召命し、弟子として使わしていきます。その時ペテロに聞かれたのは一つでした。あなたは私を愛しますかと3度聞かれたのです。主イエスを愛する、それが弟子として主についていくのに必要なただ一つのことでした。私たちは失敗してしまうものです。でもその度に主イエスは私たちを許し、そして問われます。あなたは私を愛しますか。主イエスを愛するとき、復活の主イエスの力と愛が私たちを包み、私たちは聖霊に満たされて弟子として主の足跡についていけるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。長くても3分、短い時は1分ぐらいでですね、毎日ありますので、ぜひお聞きください。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。出エジプト記の17章、先ほど司会の方読んでいただきましたけれども、8節から、アマレクとイスラエルが戦った時のことです。読んでいきますね。8節、モーセ、8節、さてアマレクが、これは、敵の名前ですね。アマレクが来て、レフディムでイスラエルと戦ったと。レフディムの地名です。例えばオリンピックも終わりました、パラリンピックはこれからありますけど、オリンピックはありましたけれども、例えばどこの国でもいいですけど、アメリカでも中国でも、ロシアはロシアとしては出れませんでしたけども、何かの国が来て、そして日本と、今回東京ですから、東京、野球は東京じゃなかったですね、福島でしたけどね、で戦ったんですけども、だからそういうふうに、アマレフが来てレフィディムという場所でイスラエルと戦うわけですね。でその時にモーセがヨシュアに言います。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレフと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持ってお金をいただきたいます。で、ヨシアは10節、モーセが言った通りにしてアマレクと戦ったんですね。で、ここでヨシアっていうのはですね、戦う人、勇士と言ってもいいんですけど、戦う人としては旧約の中で最も優れたというか、戦いに長けた人なんですね。ギデオンも素晴らしかったけど、ギデオンは1回ね戦いますけども、ヨシアというのはもう継続して戦っていきますので、ヨシア記全体で本当にヨシアは戦いの人なんです。その戦いのプロフェッショナルというか、最も歪んだった人、ね、これからが戦いに行くわけですね。で、モーセとアロンは何をするかって言ったら、モーセはアロンとフルと一緒に丘の頂きに登って、11節、モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になった。で、戦いの専門家であるヨシアなんだけども、 でもヨシアが戦って勝利できたのは、ヨシア自体が戦略が素晴らしかったとか何かをしたんじゃなくて、モーセの手が上がってるといいかって、降りたら負けたということですね。まあ不利になったと。つまりモーセが手が上がって、これ手が上がってるのは祈りを意味します。モーセの祈りがあるときに勝利をし、モーセの手が降りてるときは、負けそうになるわけですね。で、戦ってないヨシア、間違いなくヨシアが戦ってる。でもその戦いの死を消したのは実はモーセの祈りだったってことなんですね。で、ヨシアは旧約の、まあ、旧約新約も含めてそうですけど、旧約の中で最も優れた勇者です。でもその勇者であっても勝利を消したのはモーセの祈りだった。で、モーセは旧約のモーセ、新約のパウロと言われる問いなし人としてはもう聖書で引いてた人です。ところが、そうか、やっぱりモーセの祈りだと思うんですけど、ところがで、ね、次を見ると、しかしモーセの手が重くなった。モーセの手が重かったんですね。太かったわけではありません。つまらないですね何かというと、モーセはずっと開けてられなかった。だから物理的に無理だと思うんですけど、それだけじゃなくて、これ意味してます。モーセほどの問いなしで、旧約最大の問いなしで、新約のパウロと並んで聖書の中で最も優れた問いなしであっても、一人では祈り続けれないって書いてあるんですね。今新約時代なんです。教会の時代なんです。でも、一人でね、あの人のために祈りたいと思って祈るんだけど、なんか祈り続けれないと思った時に落ち込まないでください。あなたは人間として普通なんです、ってか人間なんです。新約の今教会なんですね。この時旧約だけど、この時でもモーセとさえも手が重くなったので、アロンとフルは石を取ってモーセの足元に置いたので、モーセはそのに腰掛けた、立たないで、まあ、座って祈ったわけですね。で、昔はですね、賛美の時立ってるのは普通だったんですけども、最近はずっと立ってられないんです説教しますから、説教も立ってますから、1で説教してずっと立ってて、 2でもまた賛美してたらしんどくなって座るんですね。で、モーセこの時80歳過ぎてるんですねなんか私モーセの気持ちは最近だってよくわかりますで、神様はね、何やってんだ、座るのかお前、なんて言わないんです。だからいつも布団の中で祈っていいと言ってませんから、誤解のないようにだけどもこの時ね、座った、座っただけじゃなくて、手がもう上げてられないので、アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えたんですね。アロンとフルが支えたのを手を挙げ続けられた。これどういうことかって言ったら、アロンとフルが一緒になって祈ったんですよね。今的に言えば支えたんですけど、あれほど素晴らしい聖書まで最も引いている問いなしてでも一人では祈れなかった。アロンとフルが支えた時に祈れたんです。いやね、ヨシアは戦っていたんです。間違いなくヨシアがぶつかっていたんです。でも祈っていたのはモーセなんです。でもモーセは一人じゃなかったんです。アロンとフルが支えた、一生いてか一生いてくれて座れたん、そうやって祈って手を挙げていたので、挙げ続けることができた、祈り続けることができた。そしたらどうなったかというと、それで彼の手は、つまりモーセの手は火が沈むまでしっかりそのままだった。火が沈むまで、つまり決するまで、ヨシアが完全に勝つまで手を挙げることができた。それはアロンとフルがいたから、共に祈ったからですね。その結果、13節、ヨシアはアマレクとその民を次の間で打ち破った、勝利したんです。大丈夫なんですね。戦ったのは間違いなくヨシアなんです。例えばこれは病気と戦っている人は、その人が戦っているんです。受験している人は、その人が受験しているんです。仕事に行っている人は、その人が社会の第一線で家族のために、あるいは経団のために戦っているわけです。その人が間違いなく戦っているんです。でも背後で教会が手を挙げて祈る、特にその人のことを強く思う人が祈る。でもその人一人では祈れないから、教会が支えて一緒になって祈る。その時に現実に実際に勝利するんです。これすごく大事なところなんですね。誰が偉いとか誰がすごいんじゃなくて、これが教会でチームなんです。ヨシアとモーセとアロンとフル、これが一つのチームなんです。これは教会の雛形です。新約的に言えば、やっぱり戦う人がおり、祈る人がおり、一人ではなくて支えて祈る人がいるわけです。特に重荷を持って中心になっている人がいるけど、それを支える人たちがいる。それで勝利するんですね。で、これは一つの型なんですね、これね。で、これを覚えてほしいんですね。病気と戦う人、世の中に戦う人、選挙を戦いに行く人、分かりやすいのは海外選挙行くときね、よく祈りの方が回ってきます。あれは建前だと言うと本当に回ってるんですね。で、バックで祈りがあるかないかって決まる。戦ってるのは間違いなく海外選挙行ったチームで、その人が賛美し、その人が説教し、その人が証しをし、そこで行われてる。でもバックの祈りが実はものすごい大きいんです。というか、この祈りが決めると言ってもいいぐらい大きいんです。だから選挙で必ずね、祈りの方が回ってくるし、特に大事な時には行く前に祈ってくださいって言ってるし、 チームが行ってる時も祈りの課題がチームから直接送ってきたりする。いかに祈りが大事かを知ってるからですね。で、戦いが激しい時、一人で祈ろうと思っても続きませんし、できません。言葉が出てこなくなったりします。それはその人は弱いんじゃありません。教会で祈るんですね。でその時に行ってくるんですね。これね、知っててほしいと思うんですね。まあ、あの海外選挙なんか特に分かりやすいですけども、ちょっと今日はね、何の話をしようかなと思ったらね、まあ、示されてきたのがね、うちの家族のことでですね、一つはですね、次男のエルサレムが生まれた時、もう随分古い話ですね。彼もミソジになりますからねそしたらね、あの彼だけはですね、生まれてすぐですね、帰ってこれなかったの。あの肺血症の疑いでね、そのまま保育器に入ったんですね。まあ、8人生まれてみんな健康で帰ってきたんですけど、彼だけはそうだったの。なんかこうあっちこっちこうつけてね、保育器に入ってこのあっちこっちつけてね、こうねやってたの。びっくりしましたね、私。まあね、上の子2人元気だったから。それでね、って感じだったんですね。それでもう真剣に妻と祈りましたね。戦ってんのは小さな赤ちゃんなんですね。生まれて間もないね、いろいろつけられて、間違いなく本人なんですよ。変わってあげることはできないんです。でも我々は祈った夫婦でね、だけじゃなくて、まあ、当時教会の人たちが本当にみんな一生懸命祈ってくれました。で、面白いんですけどね、毎日祈ったんです。これを取ってくださいって言ったら、次行ったら取れてる、ね、バカだったな、こっちも祈ればよかったって、次の日祈るとそれも取れてくる。一番最初の日にね、10日の間苦しみを受けるっていう言葉を受けたんですけど、毎日祈るとね、きちんと祈った通りになっていくんですよ。でやがて保育から出て、それで10日目に退院してきたんですけど、あれ本当に見事でした。あの時ね、戦ってんのは間違いなく本人なんですよ。でも私たち両親はやっぱり自分の子供だから必死です ね。で、私たちだけじゃなくて教会が一緒に寄ってくれたんですね。その時に非常に具体的に神の手が伸びるんです。あれはね、書いてよかったですけどね、なんかこう、ね、一つ一つきれいにきれいになって、10日目に言われた通り10日目に退院してきたんですね。で、あのそれがあったんですね。この場合病気ですよね。で次はですね、ちょっと今日はうちの家族のことですいませんね。次は三男のヨハネ、なんかさっき歌ってましたけどもこれはですね、三男のヨハネはですね、次男のエルサレムのですね、付き人みたいに金魚の糞のように後ろついてたんですね。ある時私がですね、飛行機でどっかから帰ってた時ですね、家族で迎えに来てくれて、それでですね、それでなんか、私、いや誰かを迎えに行ったのかちょっと忘れちゃったけど、そしたらですね、長崎空港で駐車場に停めて行った時ですね、あのエルサレムがさーっと行ったんですね。結構あれは素晴らしっこいからね。それでヨハネ君がまだそんな大きくなかったからね、トコトコトコっとついていったんですね。そしたら車で飛ばされたんです。引かれたっていうのも、飛ばされたらボーンと当たってポーンと本当に飛んだんです。私目の前で見ましたから、ショックで引きポーンと飛んでね、それでね、しばらく飛んでポーンと落ちたんです。あれ頭から落ちたらえらいことでしたけどもね、ポーンと飛んで落ちたんですね。もうそれでね、今でも言って飛んでいってね、叫びましたね、ヨハネ大丈夫かって言ってね、で救急車救急車ってこうね、毎時もなんかもう自分じゃなくなって叫んだ。そしたらタクシーの運転手が誰か救急車呼んでくれたんですけど、それで乗って行ったんですよね。そして行ってんですね。で、大村の病院でしたけれども、国立病院なんかでしたね。それでね、救急のところ連れて行かれたんですけどね。でお医者が何人か来てやってくれたんですけどね、ヨハネが喋らないんですね、ぐたーっとしてね。お医者さんに聞いたんですけど、お医者さんがね、まあ、なんかあんまり気分が優れなかったんでしょうね。そんなにいい感じじゃなかったんですね。だからね、ああいう時のお医者さんはやっぱりね、親に対して優しくしてあげてほしいですね。それでよかったんですね。それでね、ね、どうしようかと思ったんですよね。それでもうね、もう目の前にいるからね、こう祈るんだけど、祈るかなんかもう気持ちがこう、もう動転してるんですよね。それでね、でもとにかく、車に子供たち残したまま来たから、私は救急車乗って、妻が子供たち運転してきて、すぐ飛んできて二人で見たんですけど、もうヨハネは全然喋らないでぐたーっとしてるからですね、とにかく一旦ちょっと子供たちのとこ行かなきゃいけないと思って戻ってきたらですね、車の近くまで来るとね、泣き声が聞こえるんですね。うわーってね、ほいでね、一人で置いてたから、子供たち置いてたから泣いてるかと思ったら違うんですよね。長女が導きながら、子供たちがみんなでね、ヨハネの取りなしをしてるんですよ。エルサレムは自分がパッて行ったって責任感もあるからでしょうけどね、もう必死に言ってね、みんな泣きながらね、ヨハネ、ヨハネ、ヨハネ、ヨハネって言ってね、みんな祈ってるんです、真剣に。本当に祈ってるんですよね。いわゆる子供のなんか可愛らしいに言われちゃうって、真剣な祈りでした。あ、びっくりしたね。と思ってね、でそれでね、とにかくちょっと見に行こうって言ってね、みんなでパッて来たんですね。それでヨハネがぐたっと喋らないからね、私も心配してね、どうなったんだろうと思ったらね、エルサレムが飛んできてですね、 パッとねヨハネのとこ来て、ヨハネ見てね、ヨハネ大丈夫かってこう言ったんですね。今でも覚えてます。ヨハネがね、歯が痛いよって言ったんですよ。いや本当に言ったんですよ。いや今は笑いますけど、私その時ね、よかったって言ってね、涙が出るぐらいほっとしました。真面目な話。その時で、この時に子供たちが祈ってたんですね。まあ、あのメインで祈ったのはおそらく B が導、あ、B じゃない、恵みが導いて、長女が導いて、で、エルサレムが先走ったので、やっぱり大盛況があったから必死になったと思いますけど、みんなで祈ったんですね。で、親はあたふたして祈ってなかったんですね。祈ってたけど、気が入ってなかった、なんかちょっとあたふたしてしまって、気持ちが入らなかったから、目の前にいてね、それでね、痛いよ、それでね、その後結局ね、もう大丈夫だから、その日のうちに返されちゃったんですね。まあ、後遺症はないと思います、今のヨハネを見ていたら。でもあれ、私はね、あれ本当に飛んだんですよ。あれは明らかに神様がね、手を置いたと本気で思ってるんです。私はあの時ね、子供たちが祈ったの、一人じゃなくて子供たちが祈ったんです。おそらく一人だったらね、あんなふうに祈らなかったと思う。一緒だから一つ祈って祈れたんで、ガンガンに。これ教会の雛形です。あのね、一人で祈れなくても教会で共に祈ると祈れるんですよ。これしててほしいんですね。その時彼女は動くんですよね。で、もう一つはね、いつでも話しましたけど、私は以前カイラスっていうね、シミセンって言われます、チベットの奥の方のすごい高い山、世界で2番目かな、ものすごい高い山にね、例の戦いに行ったんですね。ですごい高いから誰が行くかってことで問題があって、当時私はですね、急性期間支援っていうのをやったんですね。で、急性期間支援っていうのは山道士がタバコやめる時になった病気ですけども、こう、ね、横になれない、横になったら吸い込んで苦しいんです、本当に。なので縦になって枕抱いて寝るんですね。で、本当に吸い込み出すと、ね、止まらなくなってね、大げさと思うかもしれないけどね、なった人は分かります、死ぬかと思うぐらい苦しいんです。急性期間支援でガーってね、咳が出始めると止まらなくて、そういう状況になってたので苦しかったんです。ところがね、まあ、その時にチベットチームがあって、チベットチームに行ったんです。私ね、一回は朝礼行かないといけないって言ったんですね。で、チベットでこうね、同じ高段ですね、3000メートルかもっとそれ以上かな、かとにかく山いところに行ったんですね。で、もう酸素が少ないからみんな苦しさがあったんですけど、私そんな、まあ、朝苦手な人はね、血圧が低い人が多いんですけど、血圧低い人は高段に強いのか分かんないけど、まあ普通だったんですね。でね、まあみんなでその行ったんですね、チベットの 山に登って、なんかちょうど例の中なんかそこら辺のね。でね、私トイレ行きたくなったんです、どうしても。ちょっと上にトイレがあったんです。で、みんなゆっくり登るから一緒に登ってたんですけど、我慢できなくなって秋元に行ったんですね。すいません、トイレ行きたいから行ってきていいですかって言ったら、あ、いいよって言ったからね、もう必死になってパパパパパパーって走ってですね、先にパーって走ってトイレに行ったんですね。そして秋元牧師がですね、木原君は走れるのかびっくりされたんですね。で、私トイレ終わってね、ニコニコしてですね、ほっとしてね、またパパパって帰ってきて、みんなのところ早く戻らなきゃ、パパパってね、だから走って登り、走って降りてこれるのかって言われたんですね。で、はあって言ってね、その後ホテルに帰った後ね、みんなもうヘタヘタで倒れるから、ミーティングって言ったって、もう祈るって言ったってあんまできないから、原稿溜まってたから、原稿書きますって言って原稿書いたんですね。そして秋元牧師ね、木原君はここで原稿書けるのかって言われたんですね。私は絶対その急性期間支援があって、電足っていうよりも急性期間支援だったんですけども、それで無理だと思われたんですけど、私がチームリーダーということになっちゃったんです。それで5人男性がね、行くことになったんですね。他の人は山登りが好きな人とか、まあ、いたんですけども、私は山登りは父が好きだったから行きましたけど、大阪の二条山っていう何百メートルって山ぐらいです。だからそんな全然経験がない、で経験もないし体力もない、ね、そういう状況だったんですけど、まあ、導かれたし、見心だと思ったから行くことになったんですね。で、まあ、山登るいろんなところを専門店に行ってね、調べたらね、すごく寒いんです、そこはね、高いからね。で、寝袋を買うわけですね、寝袋でね。で、皆さん、安い寝袋じゃお話にならないんです。本当に暖かい寝袋ってあるんです。ところがね、数万円するんですね、5万だったかな、それでね、もう 手も足も出ない。で、服もね、私、5着で何百円って服しか下着して着たことないんですけど、1枚な数千円っていうのがあるんです。それってすごく軽くてね、でもね、あったかいの、濡れてもすぐ乾くってね、そういうのがあるんです、本当に。ね、それで、 初めて知った、そこ行ってね、へえ、こんな下着があったんだとか言ってね、でね、あれ見てて、でね、妻と二人でね、こう手も足も出んなって言ってね、もう手も足も出んからこの際見ていこうって言って、ウィンドウショッピング二人でね、どうせ買うならこれがいい、どうせ買うならこれがいいってですね、あの買う気持ちがないから、もういろんなものを見て、杖もね、一番いい杖って高いんですよ、いい杖って。それでね、これがあるといいな、この靴だといいな、この寝袋だとこれがいいとか言ってね、こう言ったんですね。全部出したら十数万ぐらいするわけですね。それでね、穴から無理だからね、もうこの際ね、あのいつも履いてるあのスニーカーで行こうってことになってですね、で帰ってきた、金曜日だったかな。で日曜日の礼拝終わってから出発して、で成田から月曜日出発だったんです。みんなが集まってね、それで私、ね、日曜日礼拝終わったと出発しようと思ったら、あのウィンドウショッピングしたものが全部揃ってるんですよ。びっくりしてね、え、誰かにもらったのとか言ったんですね。だからね、いや買ってきたって言うんです、妻がね。買ってきたとお金どうしたのって言ったら、ね、いや、生活費があるわけですね、生活費がね、生活費の全部の財産を投げ出して買ってきたって言うから、ね、どうやって生活するのって言ったらですね、あなたが死んだらおしまいだって言うんですね。だから、ね、あの、なんでかって言ったら、あなたには体力もない、経験もない、ね、あなたには何にもない、せめて装具ぐらい、あのせめて装具だけでもまともなものにしないと大変なことになるってね、買ってきたんですよね。びっくりしました。みんな断食するのかって感じだったんですね。そしてね、出発して月曜日飛んだんですね。でまず上海に行って、上海からまた向こうに飛んで奥に入っていく。上海着いたらね、その日ね、夜ね、当時は LINE はなかったからね、まあ、中国はどっちにしても LINE はダメだけど、メールだったかなんかで連絡が入ってきたんですね。電話かな、メールかな。月曜日にね、礼拝でね、献金が来たんですよ。使った分と同じ金額のお金が。それ聞いてね、泣きました、上海で。神様ってすごいですね。だって私以外知らないんですよ、それ買ったこと、お金使ったこと、いくらかも。見事ですよね。私の時ね、神がこの旅を祝福しておられると思ったの。それでね、すごかったんです、とにかく。とにかくすごかったんです。ちょっとね、あの話そうなくなるけど、すごかったんですね。あのただね、いつもより星が綺麗でね、あの天の川が本当に天の川だって初めて知った。私大阪生まれで東京でずっと行ってましたから、18まで大阪で、東京で10年いましたから、まあ、長崎はそれなりに見えるけど、天の川って分からないでしょ。本当に天の川って天の川なんですよ。真っ白気なんですよ。でベタッとなって、あの星と遠近感があるから、まあ、ピカピカ光ってこう遠近感があって、まさにこうキラキラ輝く川なんですよ。すごいですよ。あんなの見たの初めて。もう感動しますよね。本当に天の川だって、すげえなーと思って、あれ見ただけでも行った価値があるんですけどね、まあ、例の高い人が来たんですけどね。そしたらですね、でも感動してるとね、野犬がやってきて噛みつかれるからね、寝なきゃいけないですね。そういうところなんですよね。こうね、やってるとね、向こうでこっち見てやってて、あ、こんにちはとか言いながらね、トイレをお互い男子とするわけですね。そういうところなんですけども、とにかくでも行ったんです。でね、すごかったんですけどね、守られた完全に。であの時ね、慈しみ、次女が教えてくれたんですね。今でもね、あの時はね、あのお父さんが死ぬかもしれないってね、私は思ったって。どうしてったらね、お母さんの祈りがちょっと普通じゃなかったって、もう本当に死ぬかもしれないと思って祈ってたってんですね。で慈しみが言ってました。慈しみはあまりそういうことを言うタイプじゃないんですけど、だから本当に真剣だったんでしょうね。で本人だけじゃなくて、教会全部がね、あと群れ全体がね、祈ってたんですね。だから言ってた私たちは本当に守られたんです。現場に行って戦ってたのは私たちなんですね。すごい壮絶な旅だったから、本当に、ね、だけどもバックで祈ってたのは妻と共に教会群れ全体ですね、だって祈ってたんですね。その時に本当に守られたんですね。そして守られたので霊の高い的をついたん。その後ね、選挙が開かれたし、これからもっと本番が始まりますけど、でなんで、ある方は病気、ある方は学校、今学校も戦いの現場になるから学校、ある方は職場、ある方は家庭です。いろんな戦いがあるんです。経済の戦い、健康の戦い、ね、あの人間関係の戦い、まあ、いろんなことがあるんです。でもその戦いで、ね、一人で戦わないで教会と共に戦ってほしい。で一人の人はずっとヨシアでもないし、一人の人はずっとモーセでもないんです。ある時、あることに関してはあなたはヨシアでしょう、戦ってる。あることはあなたはモーセの誰かのために、自分は戦えないけど祈りになるんです。である場合にはアロンとフレオに助ける側になる。いろんな役割がある、神様が用意されている。その一つ一つの時にそれを本当に忠実にやっていくと、教会が 勝利をして、あっちでもこっちでも癒しの奇跡、経済の奇跡、環境の回復の奇跡、いろんなことが起こり始める。でリバイバルの時にそれが溢れてきます。今それが始まっていると思います。でその証が溢れてくる時に何かというと、またすごいことですね。どうぞそれを覚えてほしいんですね。あの選挙は特にそうです。選挙の時に、あの私はあの、森牧師がね、あのヨハネ、あ今パウル森牧師変わったけど、今神戸のね森牧師が救われた時に、私がちょうど行って、彼は喧嘩を売りに来てね、武蔵と小次郎で2時間遅れてわだわだやってきてね、わだと2時間遅れてやってきてね、私作戦成功で、私の性格でいくとね、せっかちだからね、当時若かったし、やっぱりねイライラしたと思うんですけど、朝に言葉が来たんですよね、遅れてくるってはっきり。私ね、あきっと遅れてくると思ってたからね、うわすごいなと思って、逆になんか感動したんですね。あ見言葉があったからですよね。それで遅れてきて、それでいきなり喧嘩かけたんですね。神がいたら見せてみろから始まったんですけど、ブワーってね、一つ一つ答えていって、分からないことは分からないって言ったらね、そうだ見たもんかって感じで話したのに、途中で突然変わったんですよね。突然自分の生い立ちを言い始めた。僕はあのミッションスクールに行ったんだとか言ってね、本当は経営の選手になりたかったんだ、聞いてもいないの話し出してね、そこから自分の過去の生い立ちを話し出して、で勝手に泣き出したんですね。本当にこれで、あの S 様全部知ってますよってね、これで話して、これで十字架ですよって十字架話をして、信じますかって、はいとか言って夫婦で景色を変えちゃったんですよ。いやあれ本当にね、ちょっとねわけわかんないうちで、目の前で見てたね熊谷さん夫婦がいたんですけどね、特にご主人の方がね感動しちゃってね、あ本当に神はいるんだとか言ってね、もともと知ってるんですけど、すごい感動して、それがでもあの時ね知ってるんです。この森さんのに神経を持った人はいるんです。栄光を人に汚いために名前出しませんけど、本当にいるんです。神経を持った人が、断られても断られてもね、伝道しに行って、お願いだから牧師になってって言って祈った人がいるんです。で一人じゃダメで、教あの頃家庭集会ものすごい鬼畜が救われてきてたから、そのために一緒に祈った人がいるんです。現場で宣教したのは私なんです。で救われたのは森さんなんですが、祈った人がおり、一緒に祈った人がいたんです。これ皆さんね、それが教会なんです。そうやって神様の働きは進むのです。でこれからそこを覚えてほしいんです。一人では戦わない。もう大変だと思ったら当たり前でしょう、ね、あの誰も彼でも言っていいわけじゃないと思います。やっぱり言える範囲、伝えられる範囲があるか ら、 だから私は必ず聞きます。みんなに言っていいですか、牧師だけにしましょうかって。で本当に言っていい範囲を聞いて、夫婦だけの場合もあれば、牧師会だけの場合もあれば、みんなに言う場合もあれば、九州牧師会に回す場合もあれば、いろいろあるんですけど、それによって、ね、でも一人で戦おうと思わないの私は。必ず最低夫婦ですけども一緒に祈るんですね。その時ね、モーセが祈って、ヨシアが勝つまで祈りたように、この場合日没ですけど、勝利するまで祈らないといけない。できませんよ。できないからと落ち込まないで、ああ私はなんてダメ、愛がないんだろうなんて思わなくていい。もともと力もないし愛もない、でも聖霊が来たから、教会と共に行くと聖霊様が来てくださって、力も愛も注がれてくるんです。これが教会なんですよ。で教会と共に戦う、現場で戦う人も祈る人も、そうするときに神の勝利がどんな問題であろうと、どこであろうと起こってくる。その証を教会で共に成していくときに神の技が現れてくるんですね。これをね、どうぞ覚えてほしいんですね。もう終わりますけれども、最近よく私が証しするあの初歩ちゃんの証しね、あの学校に行ってイエス様のことを証してしまったばっかりにおかしなこと言って、仲間外れにされて泣いて帰っている時の話ね。1日目泣いて帰ってきて、南君は普通に感謝しようって感謝して、2日目泣いて帰ってきて、そこまでもまだ忍耐して感謝しようって感謝して、3日目に泣いて帰ってきた時に思わずも先生に訴えてやろうと思ったそうですね。だけどとにかく感謝して、あれね、家族みんなでやったからできたんですね。で家族は教会でもあるから、もう一つはね、初歩ちゃんがあの時ね、毎日賛美してた、長崎キャンプ以来 ね、長崎キャンプ以来いつも賛美してたの。で一人でやってないんですよ。あの子を従えて、ゆいちゃんを従えてやってたの。でまだ小さかったのぞみちゃんも従えて、のぞみちゃんはまともに歌えないけど、とにかく従えて一緒にやってたから毎日できたの。いじめられた日も一緒に歌う子がいたから一緒にできたの。やり続けたの。だから教会学校に来続けて1週間後に大逆転が起こったんですね。面白いですね。一人で戦わないこと。新約時代の今、神様は教会を与えられました。教会と共に戦うんです。いいですか。現場で戦っているのはその人です。ヨシアです。場合によってはあなたでしょう。でも現場で戦っている人はその間違いに変われないんです。その病気の人と変わってあげれないんです。仕事しているその人と変わってあげれないんです。 だけども祈るときに神の手が動く。一人で祈ってあげようと思って情熱があっても続けられないんです。我々教会で共に祈ると勝利するまで祈れるんです。でいろんな場所にあなたはヨシアになるときもあればモーセになるときもあればアロンとフレオになるときもある。でもそれを、ね、そのそれぞれをなしながらお互いの人生に神の証をたくさん見ていきましょう。今までにないぐらいこれから証が生まれますから、その証を分かち合っていきましょう。でね、祈った人嬉しいんですよ。勝ったのはヨシアですけど嬉しくたまらないんですね。オリンピックで金メダルを取った時ね、金メダルを取った本人も嬉しいけどね、本当にサポートした人たちがね一緒に喜んでるじゃないですか。でサポートしてくれた人に金メダルをかけてあげたりなんかしてね、だからすごく見てても嬉しいですよね。祈った人はね本当に嬉しいんです。そしてね本当に一つになって喜べるんです。これが教会のところ。喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣けって、泣く者とともに泣けるのはね結構普通誰でもできるけど、喜ぶ人と喜べない、なかなか。でも一緒に祈った人はね喜ぶ人と喜べちゃうんです。祈って戦ったから。それが教会の素晴らしさなんですよね。それをねどうぞね覚えてほしいと思います。あなたの家庭に奇跡が起こります。あなたの職場に神の栄光が現れます。神様はあなたの病気を通して癒しが見込んだら癒されますし、神の栄光を必ず表されます。あなたは一人ではありません。教会と共に戦いましょう。あなたが祈るとき一人で祈れなくても落ち込まないで教会に来て共に祈りましょう。今の教会に来てってのは実際に来るのとね、 Google Meet ってのがありますからねそれを使って祈ることができますからね。どんなに離れていても一つになれます教会で。そしてねその時に神様が起こります。それをね覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。何度もお話した箇所ですけれども、今日は特に新約の教会ってことを意識してお話しました。一人一人戦っている現場があると思います。変わってあげたくても変われません。私様、誰かのために本当に祈ってるんだけどなかなか祈れなくて落ち込んでる人もいると思います。私は弱いのです。でも神様、戦っている人も祈している人も御神の教会となって一つになって共に祈り、そして共に戦い、神様の奇跡と技を見ていくことができるように、癒しを、解放、奇跡を、勝利を具体的に見ていくことができるように、そしてその証を共に喜ぶことができるように、力強い御手を持ってどうぞ導いてください。あなたには不可能はありません。この言葉を一人一人の人生の中に、生活の中に具体的に成就し、お互いに神の素晴らしさを知っていくことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の様、今一人が心から叫んでいるこの願いと求めに応えて、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、豊かに応えてください。イエス・キリストの名によって心と体よ、癒されよ。膝の痛み完全に治れ。喉の痛み消えてなくなれ。関節、指先がしびれている方のしびれを取ってください。成人病を癒してください。腫瘍とか後遺症を完全になくしてください。これは自分の持病だから仕方がないと思っている方、祈りなさい。私はその持病も治していこう。今までどんなに長くその病気と付き合ってきたとしても、私はそこから癒すことができる神です。祈りなさい。祈るときに奇跡が始まります。イエス様は何よってその長い間当たってきた持病に向かって命じます。癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか踏み出すように、仕事に踏み出すように言われている方がいます。それは敗北ではなくて前進です。この踏み出しなさい。それによって私はあなたに新しいステージを与え、宣教の場を与え、また新しい関わりを開こうとしられます。人を恐れてはいけません。あなたは私の心を行いました。それ今ぶつかりがきます。恐れてはいけません。へりくだって感謝を捧げなさい。その時に私の手が伸びていくのをあなたは体験するとしられます。脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる。消えてなくなれ。 がん、胸にある圧迫、イエス・キリストの手によって今イエス・キリストの名によって今完全に消えてなくなりなさい。イエス・キリストの手によって命じます。胸の圧迫完全に消えてなくなれ。がんよ、その人の全身から消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせを。